西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、本当に暑いですよね。先ほどのこんちゃん、近藤栄さんは元気って言ってありましたけど、あかんわ私みたいな方も多いんじゃないかと思いますけれども、さ、今日は生放送でございます。なんか聞いてみたいななんていうことがあればどんどんまだ間に合いますし、クイズのね、ご応募もお待ちしておりますので、メール、ファックスでぜひぜひ番組宛てお寄せください。メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-37-5514、 0798-37-5514番です。さあ、6月の西宮徹底解剖は、暮らしを支える西宮の市場商店街と題して、ゲストティーチャーに西宮市総務課公文書歴史資料チームの豊田美香先生と住田美恵先生をお迎えして、お届けしてまいります。どうぞ、今週最終回ですけどよろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、本当に暑いですけどね、なんかまだこれ6月ですもんね。大変やなとか思いつつ、でも皆さん元気です。たくさんなんかね、メールファックス頂戴しておりますよ、はい、おはがきも今週はいただきました、はい、さあ、この方なんですけれども、ラジオネームおうちにおったかさんです。豊田先生、住田先生、丸山先生もかなって、そうそう、あの3回目の鳴尾の市場商店街と名産品という回は、あのね、向こう川女子大学名誉教授の丸山武雄先生にゲストティーチャーをお願いしまして、はい、はい、でも今日はあのこのお二人でございます。丸山先生はいらっしゃらないんですが、毎年西宮文化協会で開催される豊田先生の西宮保存箱玉手箱を楽しみにしております。百聞は一見にしかずで、写真を見れば、ああこれが噂のと合点。今回もデジタルアーカイブを拝見しながら楽しんでいます。キーワードをうまく入力しないとヒットしないのが難点ですね。でも、土産だけで検索したおかげで、とんでもないサイズの竹かごの写真に出会えました。どうしてもわからないのが、如意寺さんの過去帳にある筒屋さんについて。どんなお商売だったんでしょうか?ということでいただきましたが、すごいですよね。もうあのアーカイブ、デジタルアーカイブご覧いただきながらこの放送を聞いていただいているということで、なんかやっぱりよりよく分かっていただけてるんではないかと思うんですが、さあ、その中で分からないのが筒屋さん、
はい、
はい、これは豊田先生、
はい、筒屋さんって言うんですけども、あの、うん、漢字で書くと、あの竹冠に同じと書く、あの、はい、竹筒の筒なんですけれども、あの如意寺さんの過去帳については、うん、西宮市史の第4巻 の資料編のとこに掲載をされているんですけども、その中にあの、まあ、筒や何々兵とか何々衛門っていうのが書いてあるんですけども、はい、あの多分住んではるところは浜野町っていって、あの今の久保町からずっと南の方に当たるかと、はい、当たるかと思うんですけども、うんうん、
はい、
あの、まあ、本町通りにも多分お店は出していたと思われるんですが、あのどこっていう場所も書いてなくて、
はい、
であとどんなお商売ですっていうのも書いていないので、うん、はっきりしたことはわからないんですけども、多分竹筒を販売していたのではないのかなとは思うんです。で、あの本町通り自体が 街道沿いだし、
はい、
多分竹筒って言って昔はその用途がたくさんあって、
はい、
多分主に水筒とかに使われてたんじゃないかなと思うんですけども、
旅の必需品みたいな感じで、
そうですね、街道沿いですので、
は
い、
うんうん、
でもあの竹筒はそのお米とお水を入れたら炊飯にもできるし、
うん、
火にくべて鍋にもできるし、柄杓もそうだし計量カップにもなるし、
はい、
あの今でもあれですけど箸立てとかあの羊羹とか、うん、お酒入れるとか
すごいいろんな用途が、
そう七味とかあの山椒とかも竹筒に入ってたりするじゃないですか、
はい、
あと火吹きあのお釜の火を吹く時の火吹きの あの竹っていうのもあったりするので、
うん、
用途はたくさんあったと思うので日常品としてあったんじゃないかなと思って、あくまで想像なんで、あのお答えになるかどうかわからないんですけど、そうかなという、あの漢字だけはあの筒という字を書きますので、はい、まあ、そこからそうなんじゃないかなと思います。
じゃあかなり手広く商いをなさってた大きなお家感じなんでしょうかね。
そうですね、
なんかでもこう想像力が広がってて楽しいですよ ね、いろいろ想像していくと。
そうですね、はい、
へえ、でもまあ、あのはっきりはわからないけれども多分そうだったんだろうという、
ね、そうですね、
はい、ことなんですね、
はい、
こちらはビーフ、まだ東京単身赴任中さんからいただきました、土産物は物ではなくて品なんですね。
すいません間違えました。
物でアーカイブ検索したら出てこなくて土産競技会で検索しましたそうそう、これクイズのね、
はい、
あの問題にもなってるんですが、はい、あ、そうなんだ。でも普通こう土産品とはなかなか
出てこないんです、
ね、あの話し言葉の中では出てきますよね、はい、そうですね、大体お土産物とかって言いますからね、はい、そうですね、
失礼いたしました。
そうですか、このアーカイブ検索、あの先ほどのね、お家におったかさんも書いてらっしゃいますけれども、かなりこうシビアな言葉でバシッと入れないと なかなかヒットしないというのは
100% 同じでないとヒットしないものなので、あの、ま、その今あのおっしゃったようにその土産とか競技会とか言ってあの検索をしていただくと出るんですけれども、あのくっつけてやってしまうと、
はい
はい、出てきませんので、
そうか、じゃあもうこういうふうにちょっと曖昧にこう
そうしてくれたキーワードをいただいた方がまだ大丈夫かなという感じです。うん、
は
い、
ここがちょっとしたコツかもしれません ね、
あのぜひ、いや改善したいところではあります。
そうですよね、はい、なんかこれではありませんかなんて出てくるような親切なところもありますから、
そうそう、ね、
あれにちょっと近づけていただけたら助かるかな、はいね、とは思うんですけど、ただね、あのプログラムなさる方が大変なことになりますからね、多分 ね、
そうですね、あと金額的なものもあるんではないかと
なるほどということで、はい、しばらくはじゃあそのキーワードを大きくボンボンと入れるの で、
ね、
一度トライしてみていただきたいですね、
はい、お願いします。
はい、でこのビーフさんなんですが、甲子園口には商店街とは別に東西に甲子園口市場がありました。今はマンションになっていますが、その当時の写真はありませんかということなんですが、
はい、
住田さん、
はい、ですね、はい、甲子園口の商店街の西側にあの甲子園市場っていうのがあって、はい、たんですけども、うん、で東側には弁天市場っていうのがありまして、
ええ、
2つ両方あの商店街にあの沿ってあった、うん、もう一個西かなにあったんですけども、あの甲子園市場自体の写真はこちらにはなくって、
はい、
ただ、その前の道が甲子園口劇場通り商店街と呼ばれてて、ちょっと前までセンター街って呼んでたんですかね。
はい、
でそこの写真がありまして、
で
そこでちょっと甲子園市場の入り口が映ってますので、うん、
はい、
もし間に合えば今月のデジタルアーカイブに載せられたらいいなと思って今日準備してます。
そうなんですか、はい、じゃあぜひぜひ
間に合えば、
はい、
もし間に合わなかったら年内には必ず載せようと思いますので、はい、あのよく見ていただいて甲子園市場っていう名前を見つけていただいたらいいなと思います。
劇場通りって言ってたんですか。
そうなんです、あの今ライフさんがあるんですけども、はい、甲子園口に、そこがあの甲子園劇場っていう映画館があったんですね。はい、 そうなんです。ちなみにその商店街の東側には第二劇場でもう一つ映画館があったんですけども、うん、はい、なのであの劇場の前なので劇場通り商店街と呼ばれてたみたいです。
なるほどね、
はい、なの で、 ぜひデジタルアーカイブで確認をいただけたらなと思います、はい、そうです
ね、チェックしていただきたいですね、はいはい、それからこちらにおはがきでいただいたんですが、お久しぶりの甘辛シャンさんです。我が町内でも昭和40年頃まではロバのパン屋さんがよく来てくれていました。子供心にも荷車を引いているのがロバではなく馬だと気づいていました。なるほど。お目当ての蒸しパンは人気商品だったので売り切れだとがっかりでした。みたらし団子を選んだこともありましたっけ。通り過ぎた後、鳥貝さん家のおばあちゃんがこんな大きな落とし物をしてとぼやきながらうちの前をきれいにしていました。いつしか馬が自動車に変わり、あのテーマソングも流れてこなくなりました。追伸、懐かしすぎる街並みにあの頃の記憶が蘇ってきました。西宮デジタルアーカイブはタイムマシンですねっていただいたんですが、ね、本当にそうですよね。瞬時にあの頃に帰らせてくれるタイムマシンということで、はい、はあ、でね、このロバのパン屋さんのあのとってもあの詳細な絵を描いてくださったんです、甘辛ちゃんさん。でこれロバのパンって上に看板があって、下の方にね、一日一食パン食になれましょうっていうね、文言が書いてある看板があるんですけど、ということはまだパン食に慣れてなかった時代なんですかね。
そうですかね。
なんですかね、
30年代、
はい、でも、うん、この蒸しパンとかは多分おやつパンだと思うので、ええ、多分そっちの方 の主食っていうよりもおやつパンでっていうことなのかなと思うんですけどね。
はい、うん、それとみたらし団子を選んだこともありましたっけって、ね、みたらし団子ロバのパン屋さんが売ってるんですね。ですかね。
いやパンだけしか、いやその中身まではわからないので、蒸しパンっていう話はなんか聞くんですけども、みたらし団子って知らなかったですね。
はい、蒸しパンは私もすごくこうイメージがあって、ちょっと甘、ほろ甘い感じのしっとりした蒸しパン、うん、あれは私大好きでしたけど、はい、みたらし団子ありましたっけ。
原材料が違うくないですか、ね、みたらし団子。
米粉ですよね。
はい、うん、じゃあ当時から米粉のパンもあったんでしょうかね。
どうなんでしょうね。そこまではちょっと調査が行き届いておりません。
そうですね、またご存知の方がいらしたら、はい、ぜひぜひ教えていただきたいなと思いますけれども、ね、はい、まあ、あの本当にいろんなことがね、あの、まあ、この商店街一番にまつわるあれこれあったんだなということを3週にわたって、いろいろ教えていただいたんですが、その他にもいろいろあるんですよね。探してみればあれこれ、
あの、そのチラシにも、うん、あの書いたんですけども、はい、浜甲子園団地で始まった17円牛乳とはっていうふうに書いたかと思うんですけども、
はい、物価高に対抗、はい、浜甲子園団地の17円牛乳とは。
そうなんです。あのと、昭和41年2年の話なんですけども、はい、あの牛乳が値上げ、うん、物価高になったんですかね、全体的に、値上げをするということで、やっぱり牛乳って皆さんよく当時の方も子供からお年寄りまで飲まれてたということで、うん、もうこれは大変となって、はい、あのもともとねすごく高いんですよね牛乳が、うん、1本いくらでしたっけ。
牛乳瓶で、はい、あの 180cc なんですけども1本35円ぐらいなんですが、通常価格としては28円ぐらいなんですが、17円から38円の間で、まあ、あの売り買いがされてたみたい
なん
です
ね。でも17円と35円じゃずいぶん差が随分違いますね。倍ぐらいですよね、
はい、大きな問題です。毎日なので、大きな問題ですね。
でこの17円牛乳っていうのは、はい、
ですね、先にあの千里の方で
そうですね、千里ニュータウンの方が、共同購入ということでなんかいろいろ工夫をされてやってたみたいなんですけども、うん、その噂を聞きつけてその41年の7月なんですけども、はい、その牛乳問題もあるからその浜甲子園団地の人たちが視察に行ってどんな風に共同購入してるのかって研究したんですって、はい、でそれでこういうやり方があるのねっていう千里ニュータウンがモデルとなって始めたのが浜甲子園団地の共同購入なんです。
じゃあ、はい、皆さんがこうチームを組んでこう一定数を買うことによって価格を抑える、
はい、抑えるという、はい、
という、まあ、
物価高にそれこそ対抗してということらしいですね、
まあ、賢い消費者になられたわけですよね。
おそらく浜甲子園団地は昭和30年代の後半からどんどん入居が始まっているので、うん、40年代の初めということは結構お若い主婦の方が多かったんじゃないかなと思うので、はい、お子さんも小さくって、はい、まあ、今からお金がかかるので、うん、エネルギーもありますしね、まあ、そういう方々の運動だったんじゃないかと思うんですけども、はい、昭和42年から、うん、まず淡路島の今の南淡路市に農協がありまして、はい、でそこと交渉をして1本16円で牛乳を調達できるようになったみたいなんですね、
はい、
はい、でそれがまず最初に始まった1本16円牛乳なんですけども、うん、まあ、その条件が各棟とか各棟の、まあ、何なら各階段ごとに世話係を置いて、
はい、
夕方になったらなんか牧場の歌とかいう歌を流しながらトラックでやってくるんですけども、うん、農協の方が、はい、で皆さん歌が流れたら降りてきて、はい、で集めてお世話係が、うん、で各子に配ってでお金もご自身で月末に集めて全部管理をしなきゃいけないって皆さんで経営しなきゃいけないっていうのが一つ条件だったんです。
でもそれって結構面倒くさいというか大変というかじゃないんですかね、
うん、だからやっぱりエネルギーがあってある程度時間もあってで、うん、で物価高に対抗したいっていう気持ちがある方が集まってされてたんだと思うんですけども、うんうん、やっぱり党によっては人手不足になって、はい、まあ、そういう悩みも尽きなかったというふうには書いてましたけども、うん、でその他契約を考えてたところがですね1本17円50銭なので1円50銭高いんですけども下のポストに入れといてくれるっていう、はい、お店とか、うん、あとは明治とか森永とかいろんな牛乳がありますんで、いろんな牛乳好きな牛乳を選んでいいよ、
メーカーを選べる、
はい、各メーカーが配りますっていう、うん、好きな牛乳を選んでいいよっていう、うん、契約もありましてでいろんなところから契約が来るんですね、
うんうんうん、
でうちでやりませんかって来るんですけども、うん、まあ、いろいろ考えて結局農協さんでやっぱり続けることにして、はい、で16円じゃちょっとやっぱり厳しかったみたいで、
うん、
定着したのが17円牛乳になります、うん、ちょっと1円高くなっちゃったんですけども
でもね、
そうなんです、
はい、35円のことを思うと半額ですもんね、
はい、そうなんです。でもまあ皆さんの力がそうやって、うんうんうん、結集されたから、ね、うん、安い牛乳が手に入ったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、これからもつながりますよね、野菜の共同購入とか、
ね、そういう形でどんどんとやっぱり賢い消費者になっていったと、はい、
そうですね、
はあ、これから今ねどんどん物価高ですから立ち上がらなきゃいけませんね、こういう具合にね、
そうですね、
もうめんどくさいとか言わないでね、
は
い、
確かに、は
い、甘辛シャンさんからね、追っかけてメールが届きました。ほんとロバのパン屋さんのガラスケースの中には、みたらし団子も並んでましたよ。ゆうべ何を食べたかは思い出せなくても、半世紀前のことは覚えてるんですよ。笑いて。そうなんですね。へぇ、みたらし団子。
へぇ、素敵。
いやいや、この中のねどんなものが入ってたっていう写真なんかもあれば本当に貴重なんでしょうけれども ね、
そうですね、今度のデジタルアーカイブに、
はい、
1枚だけロバのパン屋さんの写真があったんですね。
あらあら、
はい、でそれを載せようと思ってるんですけど、うん、ただケースの中は空なので何も入ってないので確認できないんですけれども、うん、でも昭和36年に撮影した写真なんですけれども、
はい、
カラーですので、はい、 すごくあの綺麗な可愛いおまちゃんの写真が載ってますので、ぜひ次回のデジタルアーカイブご期待ください。
はい、やっぱりおまちゃんなんですね。
おまちゃんですね。
あのオリジナルのロバっていうのは、そうですね、あのなかなか
最初の方であのロバのパン屋さん開いたのが北海道の札幌市なので、はい、あっちではロバだったみたいなんですけども、
あ、はい、
あのこちらの本州の方では、うん、やっぱりあのお馬さんで、で、はい、あのその写真の今度デジタルアーカイブに載せるロバのパン屋さんのお馬さんが、うん、ちょっとどっちかわからないんですけど、だいたいポニーをちょっとちっちゃめの木曽馬っていうんですかね、はあ、それをなんかあの使っていた、あの馬車を引いて引かせていたっていうふうに言って、うんうん、ちょポニーだという話もあるんですけど、
はい、
私は馬にあんま詳しくないので写真の馬さんがあの どうなのかちょっとわからないんですけども、
ど
あの、まあ、見ていただいて、
はい、
あのまたお話を伺えたら嬉しいです。そうですよね。
でもどっちにしても鳥貝さんちのおばあちゃんは
その
落とし物を拾ってなくちゃいけなかった。
やっぱりあの自動車に変わっていったっていうのもそのあのスピードの遅い馬車なので、その自動車があのいっぱい来るとその馬があのクラクションを聞いてその暴走してしまうっていうこともあったりとか、あとはそのやっぱり糞尿ですね、
はい、
その垂れ流し
な落とし物がね、
落とし物が ね、 ううね、やっぱりその苦情がやっぱりいろいろ来たっていうこともあるのと、うんうん、あと馬の蹄鉄にあのマンホールだとか舗装道があまりよろしくなかったらしいということもあって、あ、でやっぱりその車にだんだん変わっていってしまったらしいですね。
なるほど、まあ時代ですよ ね、
時代ですね、
はい、さあ
なんて検索したらいいか
言っ
といた方がいいかなと思って
ロバのパン屋
です。カタカナですね、
はいはい、ロバのパン屋
です、
はい、ぜひあの、はい、検索してみて、写真
パン屋はねひらがなになってますから、
うん、パン屋とひらがなですか、
はい、パンはカタカナなんですけど、矢はひらがななので、
矢はひらがなで、
矢はひらがなでお願いします。
なかなか大変ですね、たどり着くまでに。
すいません、ロバのパンだけでいいです。
あ、そうですか。
ロバのって入れたら出てくるかもしれません、
ね、パンだけでも大丈夫です
ね。ロバだけでもいいかもしれません、
は
い、
ぜひじゃあデジタルアーカイブでお楽しみいただきたいと思います。さあ、それではここでクイズの答え合わせをしたいと思います。1週から3週まで3つのクイズを出しました。1回目が戦前の商業発展のために開催された競技会で恵比寿焼きも入賞したイベントは何でしょうかという問題でした。はい、お答えお願いします。
はい、土産品競技会なんですけども、
はい、
あの土産物競技会でも OK です。
はい、そして2週目は昭和12年に発表された北口市場周辺を歌った歌謡曲の題名は何でしょうかという問題でした。はい、
はい、春の歌です。
はい、これもあの歌はね、はい、あの2つ漢字がある中 で、
そうです、ね、
オリジナル元
はあの口辺に貝殻の貝ですけども、はい、あの普通のお歌でも、はい、あの構わないと思います。
随分あの優しい、はい、採点ですね今回、はい、ありがとうございます。さあ、そして最終3週目はかつて鳴尾市場があった場所の北側にある学校の名前は何でしょうかという、これ丸山先生に出していただいた問題でしたが、はい、
はい、鳴尾小学校です。
はい、鳴尾小学校、はい、以上3つのお答えを書いてくださった方の中からお一人にクオカード3000円分をプレゼントします。さあ、今月の当選者は、はい、では発表をお願いいたします。
はい、美代子さんです。
はい、そう、あのね、おはがきでくださったんですよね、はい、西宮市の美代子さん当選です。おめでとうございます。いやー、でも本当にあのね、美代子さんは初めてなんかあの参加してくださったみたいなんで、多分あの皆さん聞いてくださってるんですけど、はい、なかなかこうね、答えを書いてクイズに参加するっていうのは大変やな、
ね、
みたいな感じだったのかもしれませんが、今回ね、見事、3000円のクオカードゲットでございます。ぜひ皆さんにもね、またまたこのクイズにも参加していただきたいと思いますが、でもまあこう本当にあの暮らしを支える西宮の市場商店街、まあ、いろんな紆余曲折を経て、まあ、あの本当に姿を消してったりシャッター通りになってしまったりみたいなこともちょっとね、悲しいこともありますけれども、またいろんな形で姿を変えながら、まあ、なんて言うんでしょうかね、 これからもいろいろと続いていくのかなみたいな、どう変わっていくのかなみたいなところもちょっと楽しみですよね。
そうですね、うん、なんか新しい形の商店街がこれからできないかなというふうに思いますね。
はい、ねえ、まあ、本当にリアルな商店街だけじゃなくて、はい、バーチャルな商店街があったりとか ね、はい、それから本当にその季節だけとか、うん、なんかいろんな形でこう今までのこう概念とはちょっと違うものをこう飽きないするという場所が生まれても不思議じゃないのかなっていう気がしますよね。
今度卸売市場も新しくなりますし、
はい、そうですね、
どんな風になるかっていうのは、ね、楽しみですね。
あのプロのいわゆるお仕事の方だけじゃなくて、うん、一般市民の入れるような場所もきっとあるんじゃないかなと期待してるんですけど、うんうん、はい、どうなんでしょうか ね、
ね、本当にな
かなかその全容がまだつかめないんですけれども、
ね、はい、楽しみです、
ね、でもあのこうやって、まあ、本当にいろんな形で街も暮らしも変貌を遂げていく中で、でもやっぱりあの買い物をする楽しみとかっていうのもありますし、うん、それからもう毎日やっぱり生鮮食料品などはどこかで買い求めないとみたいなこともありますから、うん、はい、うん、ね、どうなっていくんだろうなっていうのはとても興味がありますよね。
そうですね、うん、
そしてかつての西宮の市場や商店街の姿はそのデジタルアーカイブの中にずっととどまってるわけなんで、
はい、
ね、だいたいかなり昔のものからその資料としてはあるんですか？
そうですね、だいたい大正15年から昭和の前半40年ぐらいがメインですね。
そうですね、今のところ、はい、あの今回ちょっと宣伝みたいになりますけど、航空写真とあの阪神大水害だっけでしたっけ、うん、水害の写真を入れますので、あのまた7月におそらくアップできると思うので、はい、あの見ていただいたら嬉しいなと思います。
そうですね、はい、こうやってどんどんどんどん点数が増えていくし、はい、これはあの市民の皆さんから寄せられたりとかっていうようなものも含んで、うん、どんどんこう増えていっているわけですよね。で今日ね、実はあのスクラップブックも持ってきていただいたんですが
です
もうあの本当に変色しているようなこれはいつ頃のものなんですか？
これはですね、昭和41年から42年にかけて の、うん、あの経済的な記事ばっかり集めているスクラップブックなんですけども、はい、あのずっと読んでると本当に面白くて、うん、仕事が前に進まないですが当時のことがよくわかります、新聞だと。
なるほどね、はい、これも我々一般市民は拝見することができるんですか？
そうですね、あの何年頃のこんなものがありますかって言われた時に、うん、あの、はい、一応その検索をできるようにはしてるので、うん、はい、お出しすることはできます。
あ、はい、
ただあのないものも結構たくさんあるので、
はい、
あの、はい、ちょっとお見せできないものもあるかもしれませんけども、
でももしかしてなんか、こんな記事があったみたいなのがご家庭に眠ってたら、
そうですね、
ぜひ、はい、あの本当に、ね、うん、持ってきていただきたいなっていう感じですよ ね、 すね、はい、さあ6月の暮らしを支える西宮の市場商店街、ゲストティーチャーは西宮市総務課公文書歴史資料チームの豊田美香先生と住田美恵先生でした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして3週目にはね、向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生にも参加していただいた6月でしたが、さあ来月7月はお台場築造西宮今津の砲台と題して、西宮市立郷土資料館学芸員の瀬尾翔太さん、中谷真由香さん、そして椿原芳恵さんを、ゲストティーチャーにお迎えしてお届けしていく予定でございます。でも本当にあの西宮っていうのをいろんな形、あのいろんな側面から見ていくと、いろいろとへーって思うような不思議がいっぱい隠れてるんだななんて思いますよ ね、
そうですね、
はい、ぜひ来月もお楽しみいただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。